声の広報とはだ。2022年7月号。ナンバー237。広報とはだ目次。2ページ。後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ。4ページ。使用済み小型家電等回収に関わる連携と協力に関する協定を締結しました。5ページ。マイナポイント第2弾が始まっています。14ページ。お知らせ。24ページ。第57回十和田湖湖水祭り。主な目次でした。1ページ表紙。運動会大玉転がし。5月28日土曜、藤坂小学校。5月から6月にかけて、私立小学校で運動会が行われ、藤坂小学校、三上直子校長では、限界突破で勝利を目指せをスローガンに、全校児童が赤組と白組に分かれ熱戦を繰り広げました。写真説明。白の帽子、半袖、短パン姿の二人の児童が白の大玉を押している写真です。説明終わり。2ページ、3ページ。後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ。問い合わせ、国民健康保険課。電話 51-6752。青森県後期高齢者医療広域連合。電話 017-721-3821。 後期高齢者医療の所得割率などが見直されました。令和4、5年度の所得割率と付加限度額が変わりました。令和2、3年度、保険料、均等割額、44,400円、所得割率 8.30%、 付加限度額年間64万円から令和4、5年度保険料均等割額44,400円、所得割率 8.80%、 付加限度額年間66万円。令和4、5年度の保険料の算出方法。均等割額、被保険者全員が納める額、44,400円、プラス、所得割額、所得に応じて納める額、前年の所得、引く43万円、かける 8.80%、イコール年間保険料100円未満は切り捨て、付加限度額年間66万円、均等割額被保険者全員が納める額の軽減措置については前年度と変更はありません。令和4、5年度軽減割合、世帯加入者全員及び世帯主の合計所得金額7割、43万円足す10万円かける括弧給与所得者などの数引く1括弧閉じ以下、5割、43万円足す括弧28.5万円かける被保険者の数、括弧閉じ、足す10万円かける括弧給与所得者などの数引く1括弧閉じ以下、2割、43万円足す括弧52万円かける被保険者の数括弧閉じ、足す10万円かける、かっこ、給与所得者などの数、 引く1、括弧閉じ以下、給与所得者などとは、給与所得がある人、または公的年金などの所得がある人が2人以上いる世帯に適用のことです。被用者保険、括弧全国健康保険協会勧奨健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合など、括弧閉じの被扶養者であった人の均等割額は、後期高齢者医療制度に加入後2年間は5割軽減されます。ただし、世帯の所得が低い人は、さらに高い均等割額の軽減、7割軽減が受けられます。医療費などの負担を限度額にとどめる認定証の交付を新たに希望する人は、申請を忘れずに行ってください。後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証非課税世帯の人、後期高齢者医療限度額適用認定証3割負担の一部の人、以下減額認定証限度額証の交付を受けていない人が交付を受けようとする場合は、保険証を持参の上、国民健康保険課で申請をする必要があります。ただし、令和3年度の減額認定証、限度額証をお持ちの人で、令和4年度も引き続き認定された人には、新しい減額認定証、限度額証が郵送されますので、更新の手続きは必要ありません。
一定以上の所得がある人は、医療費の窓口負担割合が変わります。10月1日以降、後期高齢者医療制度に加入する人のうち、一定以上の所得がある人は、現役並み所得者、窓口負担3割を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。負担割合は、前年中の所得などをもとに判定します。窓口負担割合は主に次の流れで判定します。はい、いいえで進みます。課税所得が145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割、現役並み所得者に該当しますか？はい。の場合、世帯全員が3割負担、いいえの場合、同じ世帯で後期高齢者医療制度に加入している人のうち、課税所得が28万円以上の人がいますか？いいえの場合、世帯全員が1割負担、はいの場合、後期高齢者医療制度に加入している人が2人以上いる世帯ですか？いいえの場合、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上ありますか？いいえ、1割負担。はい、2割負担。年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上ありますか？いいえ、世帯全員が1割負担。はい、世帯全員が2割負担。課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準の額、前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額のことです。年金収入とは、遺族年金や障害年金は含みません。その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入などから必要経費や 給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。窓口の負担割合が2割となる人には、負担を抑える配慮措置があります。10月1日から令和7年9月30日まで、窓口の負担割合が2割となる人は、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う増加額を3000円までに抑えます。入院の医療費は対象外。配慮措置の適用で払い戻しとなる人には、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻しします。2割負担となる人で、高額療養費の口座が登録されていない人には、事前に青森県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。電話や訪問により口座情報の登録をお願いすることや、ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。不審な電話があったときは、警察署または十和田市消費生活センター電話 51-6757 にお問い合わせください。配慮措置が適用され、払い戻しがある場合の計算方法。例として、1ヶ月の医療費全体額が5万円の場合。1、窓口自己負担1割の時、5000円。2、窓口自己負担2割の時、1万円。3、増えた負担額は、2-1、5000円。払い戻し額、3-上限3000円、2000円となります。2000円を払い戻し1ヶ月5000円の負担増を3000円までに抑えます。医療費の窓口負担の見直しについて、厚生労働省ではコールセンターを設置しています。後期高齢者窓口負担割合コールセンター。電話番号 0120-002-719。 受付時間月曜から土曜日、休日を除く午前9時から午後6時。4ページ。サステナブルディベロップメントゴールズ12-17。使用済み小型家電等回収にかかる連携と協力に関する協定を締結しました。問い合わせ。まちづくり支援課電話 51-6726。 市は宅配便を利用したパソコンなどの不要となった小型家電などの回収再資源化を行うリネットジャパンリサイクル株式会社と使用済み小型家電等回収にかかる連携と協力に関する協定を締結しました。パソコンを含む場合、無料で回収できますので、不要なパソコンの処分にお困りの人は、ぜひご活用ください。申し込みなど詳しくは、リネットジャパンリサイクル株式会社、電話 0570-085-800、 ホームページ、https://www.renet.jp/ へお問い合わせください。オンラインにより5月13日に協定を締結したテレビ画面を指さす小山田市長の写真が掲載されています。ご家庭で不要になったパソコン、ありませんか？回収手順。1、 申し込み、リネットジャパンリサイクル株式会社へ申し込み、そして詰める。規定内の段ボールにパソコンなどを詰める。そして3番目は回収。宅配業者が希望日時に自宅から回収します。規定内のサイズは 20kg 以内、3辺の合計が 140cm 以内です。費用、無料、パソコンが含まれている規定内の段ボール1個分、2箱目以降、またはパソコンが含まれない場合は、1650円、税込みがかかります。リネットジャパンリサイクル株式会社ホームページ QR コード。市内施設などでも小型家電を回収しています。燃えないゴミとして捨てられている小型家電には貴金属やレアメタルなどの有用な金属が含まれています。市では貴重な資源を再生利用するため施設などに回収ボックスを設置し、不要となった小型家電を回収しています。ゴミの減量と資源の有効活用のため、市民の皆さんのご協力をお願いします。回収対象、家庭で不要になった電子・電気機器、サイズ12cm×30cm 以下、回収ボックスに入る大きさ、携帯電話、デジタルカメラ、電源コード、リモコン。市内回収ボックス設置場所、市役所、本館、別館、各コミュニティセンター、南、東、西、イオンスーパーセンター戸和田店、スーパーかけも西金崎店、三省通り店、北里大学、北里大学生のみ、市民文化センター、山代戸和田店、マックスバリュー北園店、サンデー戸和田店、DCM 三和戸和田店、回収ボックスを利用する際のお願い、ボックスへの投入は各施設の開館時間内にお願いします。個人情報は消去してから投入してください。電池、バッテリー類は火災の恐れがあるため取り除いてください。電池は燃えないゴミに出してください。小型充電式電池は町づくり支援課で回収しています。投入されたものは返却できません。5ページ。マイナポイント第2弾が始まっています。マイナンバーカードを使ってマイナポイントの申し込みを行い、ポイントを受け取ることができます。マイナポイントについて問い合わせ、情報政策課電話 51-6711、 マイナンバーカードについて問い合わせ、市民課電話 51-6755。マイナポイントの申し込みはスマートフォンやパソコンを使用して自宅から行うことができるほか、市役所、郵便局、携帯ショップ、コンビニなどの手続きスポットから行うことができます。マイナポイント付与対象者、申し込み期限、マイナンバーカードをお持ちの人で、次のいずれかの手続きを行った人が対象です。なお、これからマイナンバーカードを申請する場合は、令和4年9月30日金曜日までに申請を行った人が対象です。対象者、1、キャッシュレス決済サービスのチャージ、またはキャッシュレス決済で買い物をしたい人、ポイント付与数は最大5000円分。2、マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込んだ人。ポイント付与 7500円分。丸三、公金受取口座の登録を行った人。ポイント付与数7500円分。いずれも申し込み期限は令和5年2月28日火曜日まで。丸二と丸三について6月30日木曜日よりも前に申し込みや登録をした人は別途マイナポイント受け取りのための手続きが必要です。マイナポイントについて詳しくはマイナポイント事業ホームページからご確認ください。マイナポイント検索、マイナポイントトップページ、マイナポイント手続きスポットの QR コードが掲載されています。マイナポイント支援窓口を開設しています。市では自宅で手続きを行うことができない人を対象に支援員が手続きのサポートを行っています。ただし、キャッシュレス決済サービスによっては事前登録が必要なこともありますので、支援窓口で手続きができない場合はご了承ください。マイナポイントは先着順ではありませんので、慌てずに申し込みください。受付時間、午前9時から午後5時。土曜日、日曜日、休日を除く。受付場所、市役所本館1階エントランスホール、市民課前。必要なもの、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号、キャッシュレス決済サービスの情報、口座情報などがわかるもの。マイナンバーカードの暗証番号がわからない場合は、市民課03-04窓口で手続きが必要です。マイナンバーカード臨時窓口を開設します。申し込み問い合わせ、市民課電話 51-6755、時、7月30日土曜日午前8時30分から正午まで、ところ市民課、来庁の際は本館東側出入り口をご利用ください。マイナンバーカードの交付、申請サポート、マイナポイントの支援以外の業務は行いません。顔写真撮影、無料、あり。マイナンバーカードの申請、予約は不要です。必要なもの、本人確認書類、免許証など。15歳未満の人は、同じ世帯の法定代理人の来庁も必要です。混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。マイナンバーカードの受け取り、要予約。定員30人程度、先着順。予約方法、電話または窓口で申し込みください。予約は代理の人もできます。予約時に希望時間、来庁予定者の氏名などを確認します。手続き後、マイナポイントの申し込みを希望する人は、キャッシュレス決済サービスの情報、口座情報などがわかるものも必要です。6ページ。サスティナブルディベロップメントゴールズ17。決定。元気な十和田市づくり市民活動支援事業6団体への支援を決定しました。問い合わせ、まちづくり支援課電話 51-6725。市の元気につながる自主的で公益性の高い取り組みを支援する元気な十和田市づくり市民活動支援事業地域づくりコースに本年度は6団体から応募がありました。市では市民公募委員を含む検討会議の意見を踏まえ、必要性、公益性、将来性、 創意工夫性、協同性などの観点から、6団体の活動に対して総額210万9000円の支援を決定しました。地域づくりコース、地域課題を解決するため、地域資源を生かした活動など、地域の支え合いや魅力ある地域づくりに取り組む事業、団体名、事業名、事業名称、事業概要、補助上限の順で読み上げます。インバウンド十和田、街中に賑わいを、十和田市の魅力を音楽で発信。市を PR する音楽を制作し、完成した楽曲のお披露目イベントや動画配信を行う。42万円。十和田ワクワク子育て応援隊。子供への関わり方を優しく学ぶ講座事業。子供との関わり方を分かりやすく学び合う機会を作るため、年2回の講座を開催する。30万円。フューチャージェネレーションズ。スポーツやぶさめで、十和田市を世界一輝ける街へ。スポーツやぶさめの魅力を発信するため、世界やぶさめ選手権などで、パネル展示、クイズラリー、フォトコンテストなどを実施する。30万円。マーブル親の会。子供の発達応援、配慮が必要な子供の親サポート事業。特別な配慮を必要とする子供への対応に関する研修会、相談会を開催するほか、子供の好きなものを発表する機会を設ける。26万5千円。十和田自然農学校。十和田の自然を感じよう、親子デイキャンプ事業。子供たちの生きる力を育むため、親子レクレーションなどをしながら、親子デイキャンプを行う。46万9千円。十和田バスク SC、障害者スポーツクラブ。障害者にスポーツを楽しんでもらうため、サッカー教室を開催する。35万5千円。元気な十和田市づくり市民活動支援事業。令和3年度の活動紹介。傾聴と心のサポーター育成派遣事業。傾聴サロン十和田。傾聴サロン十和田は市民の心の健康のために市内の介護施設やおしゃべりサロンでの傾聴ボランティア活動をしている市民団体です。令和3年度は外部講師による講習のほか、グループワークや体験学習を交えた講座を5回実施しました。参加者の声。受講してから家族との関係が良くなった。傾聴スキルを身近な人のために役立てたい。皆さんに傾聴の大切さを伝え、傾聴スキルを備えた人材の育成に努めました。傾聴とは、目、耳、心を傾けて相手の話を聞くことです。皆さんの活動の様子を写した3枚の写真が、掲載されています。話す、見る、聞くを実践。講師によって違った視点での話が聞けました。
7ページ。ゴールズ3、10。集まろう集いの場。地域でサポートをするために。問い合わせ、高齢介護課、電話 51-6720。 高齢者にとって新型コロナウイルス感染症は感染の危険だけが問題ではありません。感染を恐れて外出しなくなったり 人との交流の機会が減ったりすると、体力や気力などが低下した状態、フレイルとなってしまう恐れがあります。高齢となっても、生き生きと元気に過ごすために、集いの場を開催することで、人とのつながりを保ち、閉じこもりを防止し、見守りながらサポートしていくことも大切です。集いの場を開催するときに気をつけたいこと。実施方法について、地域における新型コロナウイルス感染症の流行状況を確認し、決めましょう。不安な場合は、市の保健師や感染症に詳しい専門職などに相談してみましょう。参加者の体温や体調の確認を行い、記録しましょう。参加者に手洗いや手指消毒、マスクの着用を呼びかけましょう。人と人との距離を保ち、定期的に換気を行いましょう。参加しなくなった人の把握や参加の呼びかけを行いましょう。感染予防をしながら集いの場を開催し、工夫とアイデアで地域のつながりを保ちましょう。厚生労働省通いの場検索 QR コード、厚生労働省集まろう通いの場ウェブサイトでは、高齢者が元気に過ごすための情報を公開しています。参考、厚生労働省地域が生き生き集まろう憩いの場より。高齢者の地域での生活を応援、在宅介護支援センター。在宅介護支援センターでは次のような支援を行っています。お気軽にご相談ください。地域の集いの場立ち上げ継続のお手伝い、地域生き生き教室、介護予防教室の開催、高齢者のお宅訪問、介護予防事業の紹介や必要に応じて関係機関へつなぎます。認知症サポーター養成講座の開催。在宅介護支援センター名、在宅介護支援センター道の区園、連絡先、電話、25-7700、担当地域、小学校区、三本木、在宅介護支援センターキャンパス、58-6606、東藤坂、高清水、在宅介護支援センター八甲荘、58-5535、北園深持ち、在宅介護支援センター、老健と和田、27-3130、ほら内、松陽、千歳、と和田在宅介護支援センター、22-6666、南、旧下霧田除く、在宅介護支援センター、ハートランド、25-2221、西、旧下霧田、市は、在宅介護支援センターおいらせ、72-2052、沢田、宝奥、戸和田湖、なおお住まいの小学校区の在宅介護支援センターまでご相談ください。少しでも長く自立した生活を、要支援者自立支援事業、要支援者パワーアップ事業、申し込み問い合わせ、高齢介護課、電話 51-6720。膝が痛くて歩くのが辛くなった。年々体力がなくなってきた。そんな悩みをお持ちではありませんか？市では、市指定の事業所の専門職のもと、心身の機能改善のためのストレッチや運動、リハビリなどを行い、少しでも長く、生き生きとした生活ができるようサポートします。原則3ヶ月間通ってもらい、終了後は習得した運動などを継続しながら、地域の集いの場などで自主的に介護予防に取り組めるよう支援します。1、 要支援者自立支援事業、市内14カ所の整骨院、接骨院で柔道整復師や健康運動指導士などの専門職が身体機能が改善するよう、その人に合わせた指導を行います。2、要支援者自立パワーアップ事業、市内4カ所のリハビリテーション施設で、リハビリ専門職が個人の状態に合わせた運動プログラムの作成と支援を行います。なお、詳しくは高齢介護課までお問い合わせください。1、2、いずれも、期間、週1回、1時間程度、原則として3ヶ月、12回、状況により6ヶ月、24回、費用、無料、対象、要支援1、2と判定された人、基本チェックリストで事業対象者に該当した人。8ページ、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力。7月は、社会を明るくする運動月間。上東山地区保護司会十和田支部の活動を紹介します。問い合わせ、上東山地区保護司会十和田支部横田、電話 24-1575。保護司の仕事。犯罪や非行に陥った人たちの立ち直りを支えることは、国や地域社会の重要な役割です。また、社会に犯罪や非行がなくなるように、地域の環境づくりを行うことも大事な仕事です。保護司は、人を立ち直りに導いたり、犯罪や非行のない明るい社会づくりのため活動をしたり、地域でのボランティア活動を行っています。近年の犯罪や非行の状況は深刻さを増していますが、保護司はこのような人たちと正面から向き合い、彼らが向かう更生の道に寄り添い、その熱意と思いやりによって、多くの人が立ち直りを果たしています。保護司の現状。人数は令和4年4月1日現在。上東山地区、十和田市、三沢市、奥入瀬町、六戸町の保護司は、定数52人に対し41人、充足率 79% と不足している状況にあります。また、本市に保護司は17人いますが、年齢基準による退任などにより、今後、保護司不足の加速が懸念されています。小さな明かりに。保護司は民間のボランティアですが、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員であり、やりがいのある仕事です。明るい社会を築くため、あなたのキャリアを生かして保護司として活動してみませんか？上東山地区保護司会十和田支部の皆さん11人の集合写真が載っています。社会を明るくする運動。すべての国民が犯罪や非行の防止と立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。毎年7月に内閣総理大臣と県知事のメッセージを市長に伝達しています。更生保護のマスコットキャラクター、保護ちゃん、サラちゃん、更生ペンギンが載っています。チャームポイントは胸の生きるマーク。保護司として活動している横田さんにインタビューし、保護司について伺いました。上東山地区保護司会十和田支部、支部長横田信之さん。横田さんの顔写真が掲載されています。保護司になったきっかけを教えてください。定年退職の2年ほど前から、 当時の職場の先輩に勧められ、定年退職後、62歳の時に保護士になりました。保護士になる前から保護士について知ってましたか？保護観察の人の更生を促すという話は聞いていましたが、活動の内容まで知らなかったので、何をするのだろうと思っていました。活動の様子を教えてください。保護観察所から打診が来て、担当になると、まずは対象者宅に応訪し、その後自宅に来訪してもらいます。月2、3回の来訪を保護観察期間が終わるまで続け、保護観察所への報告をしながら立ち直りを促します。実際に保護士になってみてどうでしたか？リスク的な面を考えると怖いと感じる時や家族の負担もありましたが、地道に対応するのみと考えるようになりました。保護士の仕事を通して心に残っていることはありますか？刑務所内の生活を実際に見る研修があり、受刑者との会話などはできませんでしたが、肌で感じた刑務所内の雰囲気を覚えています。保護士になって地域との関わり合いは変わりましたか？保護士は限られた期間でしか対応できず、その後は地域の中で見守っていくことが大切となるため、地域とのコミュニケーションの重要性を感じています。保護士になろうか悩んでいる人にメッセージをください。これまで培った経験を生かして、ぜひとも一緒に活動していただきたいです。当地区は保護士が足りない状況ですので、気軽に連絡をいただければ幸いです。
9ページ、ゴールズ3、新型コロナワクチン情報。60歳以上の人や基礎疾患がある人などの4回目接種を実施しています。問い合わせ、十和田市新型コロナワクチンコールセンター。電話 51-3936。3回目接種を終えた60歳以上の人には順次接種券を発送しています。18から59歳で基礎疾患がある人などは事前の申請が必要です。詳しくは市ホームページをご確認ください。事前申請はこちらの申請フォームからできます。QR コード。1、2回目接種のウェブ予約ができるようになりました。これまで1、2回目接種の予約は電話で受付していましたが、予約専用サイトにてウェブ予約が可能となりました。また、接種券や案内文書を紛失した場合は、再発行が可能ですので、市コールセンターへお問い合わせください。なお、予約専用サイトは市ホームページからアクセスできます。40歳から受けよう。大腸がん検診。問い合わせ、健康増進課、電話 51-6791。大腸がんについて、自分は健康だから大丈夫、関係ないと思っていませんか？令和2年の市の死因別割合では、4人に1人が癌で亡くなっており、部位別割合では、大腸がんは2番目に多い癌となっています。大腸がんは、早期ではほとんど自覚症状がない病気で、自覚症状が現れた時には、すでに病気が進行している場合があります。しかし、早期に発見し治療することで、9割以上が治る病気であり、早期に発見するためには、検診が最も有効です。大腸がん検診は、40歳以上の市民は500円で受けられ、2日分の便を提出するだけで検査することができますので、40歳を過ぎたら大腸がん検診を受けましょう。大腸がん経験者の声を紹介します。王さん、55歳、女性。 私は52歳の時に大腸がんになりました。発見のきっかけは、会社で年に1回行う検診を受けたことです。便に血が混じっていたという結果が出て、自覚症状もなかったので、痔だろうと思っていましたが、精密検査を受けてみると、ステージ1の大腸がんだと分かり驚きました。手術後の入院は10日程度で、心配していた治療費も思っていたよりもかかわらず、現在は定期的に病院で検査をしています。早く発見できたことはラッキーだったと思います。がんは誰がなってもおかしくないと実感し、早く見つけることが大切だと思い、自分の家族にもがん検診を受けるように伝えるようになりました。まだ検診を受けたことがない人は早めの検診を受けて、何かあったら放っておかないで再検査を受けてほしいです。50歳の人は大腸がん検診が無料です。50歳の人全員に大腸がん検査キットが届きます。対象、昭和47年4月2日から昭和48年4月1日生まれの人。すでに本年度、市の大腸がん検診を受診した人を除く。検診の流れ。1、市から検査キットが届く。2、自宅で便を2日分取る。3、保健センターなどの回収場所に提出する。4、検査結果が届く。働く人の健康を応援します。お得に受ける大腸がん検診。対象、市内の企業で働く40歳以上の市民。検査料金、1人500円。検診の流れ。1、会社で取りまとめて申し込む。2、申し込みした人の検査キットが会社に届く。3、会社でまとめて健康増進課に提出する。4、検査結果が個人に届く。検査キットの写真が掲載されています。いずれの場合も、検便などの提出期限がありますので、詳しくは健康増進課までお問い合わせください。10ページ、十和田産品情報。十和田産品販売戦略課、検索。農業体験の受け入れ会員募集。十和田農業体験連絡協議会では、農業体験や民泊を通して、自然と触れ合うことの良さを知ってもらいながら、心と心の交流を図り、十和田の魅力を発信する活動を行っています。現在は新型コロナウイルスの影響で、申し込み数は少ないのですが、18人の会員が体験者の受け入れ活動に励んでいます。農業体験のみの受け入れ農家や、農家ではないが民泊を受け入れてみたいという人も募集していますので、お問い合わせください。申し込み、問い合わせ、十和田農業体験連絡協議会、事務局、高屋、電話、080-8206-5608。農業体験者の写真あり。十和田湖ヒメマス船釣り体験の参加者募集。十和田湖でヒメマスの船釣りを体験してみませんか？時、7月16日土曜。1、午前10時から正午。2、午後1時から3時。集合。おいでキャンプ場付近。後日、詳細を送付します。なお、各回、開始30分前に集合してください。対象、中学生以上。定員、各回6人、先着順。費用、高校生以上1500円、中学生500円、遊漁料、釣り具込み。持ち物、防寒具、 帽子、長靴、タオル、持ち帰り用ボックス。申し込み方法。7月1日金曜日から電話で申し込みできます。なお、中学生、高校生は保護者も参加する場合のみ受け付けます。天候によって当日に中止、内容変更する場合があります。使用するのは和船です。沖合には出ません。申し込み問い合わせ。十和田湖姫マスブランド推進協議会事務局。十和田産品販売戦略課内。電話 51-6743。第53回十和田市民文化祭参加者募集。市民文化祭はどなたでも参加できる文化の祭典です。日頃の練習の成果を発表したり、制作した作品を出展することができます。参加希望者は事前に申し込みください。たくさんのご参加お待ちしています。問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話 58-0184。舞台部門バレエの写真が掲載されています。部門名、開催日、会場の順で読み上げます。舞台部門、舞と躍動、11月5日土曜。演劇、11月5日土曜夜。銀英、11月6日日曜午前。陽と姉妹、11月6日日曜午後。秋のスペシャルコンサート、11月6日日曜午後。展示部門、写真展、書道展、盆栽展、自然界展、水墨画展、美術展、手工業展、陶芸展、蘭展、生け花展、文芸展、その他、11月5日土曜から11月6日日曜。会場、市民文化センター。参加料、団体6人以上6000円。個人1人につき1000円。申し込み方法、ファックス、メール、はがきのいずれかに次の内容を記入して申し込みください。1、事業名。2、出演内容、または作品名、出展数。3、団体、個人の別。グループ名があればその名称。4、団体の代表者名、または個人名。5、住所、電話番号。申し込み期限、7月29日金曜。なお、申し込み者には後日打ち合わせ会などの案内をしますので、必ず出席してください。申し込み先。郵便番号 034-8615 西12番町6番の1号十和田市民文化祭実行委員会ファックス 24-3954 メール spogak@city.towada.lg.jp 11ページ町、人、仕事、地方創生問い合わせ、政策財政課電話 51-6712 日々これ十和田検索本市への U ターンや移住を考えているご家族やお知り合いにお知らせください。出店数過去最大。入場無料、申し込み不要。東北の魅力、暮らし大発見。東北移住、つながり大相談会が開催されます。東北6県の自治体、
団体が出展する移住相談会が開催され、本市も上東山十和田湖広域定住事実圏として出展します。相談会では移住に関する疑問や心配事など個別に相談できます。地方暮らしや移住に興味のある人はぜひご参加ください。十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、奥入瀬町、秋田県小坂町で構成する県域。時、7月24日日曜日、午前11時から午後4時30分。ところ、東京交通会館12階、カトリアサロン、東京都千代田区、有楽町 2-10-1。問い合わせ、認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター。電話 03-6273-4415。メール event3@furusatokai.net。 イベントの内容など詳しくは QR コードからご覧ください。 QR コード。 SDGs 持続可能な社会を目指して、ボリューム7、問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712。 市では持続可能な社会を目指して SDGs の取り組みを進めています。今号では世界共通の17のゴール、国際目標のうちゴール6の達成に向けた市の取り組みや一人一人ができることなどを紹介します。ゴール6。ゴール6、安全な水とトイレを世界中に。きれいな水は私たちの暮らしに欠かせないものです。しかし世界では経済の悪化や上水道、下水道などのインフラが整備されていないことにより、安全な水を手に入れることが難しい地域があり、下痢や病気などの多くの子どもたちが命を落としています。また、産業などの発展に伴い、人口が増えるにつれて、水の使用量も増え続け、水不足が大きな問題となっています。さらに気候変動や森林破壊、水質汚染、洪水など水に関わる深刻な問題が世界各地で起こっています。日本は豊かな水資源に恵まれ、上水道や下水道の普及率が高く、水が安全に管理されているおかげで、きれいなおいしい水をいつでも飲むことができます。しかし、日本でも温暖化の影響などによる水不足が問題となっているため、水は限られた貴重な資源であると認識を改める必要があります。ゴール6、安全な水とトイレを世界中に、では、すべての人が安全な水を飲むことができ、トイレなどの衛生的な環境を確保し続けることを目指しています。達成に向けた市の取り組み。安全な水道水の安定供給、水道事業、安全性の高い浄水処理を行うとともに、漏水などの防止に向けて、重要管路の耐震化や老朽管などの水道施設の更新を実施しています。衛生的な汚水処理、下水道事業、 下水道施設の適切な維持管理、耐震化、更新などを進めるとともに、下水道接続の啓発を行い、水洗化の促進に取り組んでいます。森林、農村環境の保全。森林の荒廃防止、保全や農村環境の保全を進めることで、水資源の寛容や水質浄化をはじめとした森林、農地の多面的機能を確保します。一人一人ができること。私たちの暮らしには安全できれいな水が不可欠です。水は限られた資源と考え、蛇口をこまめに閉めるなど、節水を心がけましょう。また、きれいな水を使い続けるためにも、水資源となる森や山、自然の生態系を守ることが大切です。
12ページ。アーツ十和田現代美術館イベント情報。申し込み問い合わせ、現代美術館電話 20-1127、ファックス 20-1138、メール info@towadartcenter.com 現代美術館サテライト会場スペース展覧会大岩祐介7月よりアーティスト目が一軒の空き家を改装した作品スペースを美術館のサテライト会場とし、若手アーティストの作品を紹介します。初回は主にインスタレーションアート、空間芸術を制作する大岩祐介さんの個展を7月1日金曜から9月4日日曜まで開催します。大岩さんは美術館で初の作品発表となる本展のためにスペースとその周辺の市街地の空間が持つ性質を注意深く観察し、ドラマ、劇、鑑賞者の行為や動線、展覧会の制度との一種のシャレを見出します。作家の言葉遊びのような空間の操作は、展示室であるスペース、美術館、そして市街地に重ねて投影されます。美術館からスペースまでの道筋を注意深く歩くと、あることに気づくかもしれません。大岩祐介、美術家、1993年埼玉県生まれ、空間というものを単なる形態を超えてゲーム的可能性、他人との親近感、時間との共同、契約や欲望の関係、言葉の効力、歴史フィクションといった存在しうる多様な層の折り合わせと捉え、インスタレーションアート、空間芸術の形式を再解釈する。現代美術館サテライト会場スペース、西三番町 18-20、開館時間午前10時から午後5時、休館日月曜日、休日の場合はその翌日、8月1日、8日、15日は開館、観覧料無料。7月10日日曜は、現代美術館常設展示市民無料デー。マイナンバーカード、免許証など、住所が確認できるものを受付に提示してください。市民無料デーに合わせて開催。対話型鑑賞プログラム、原美散歩、原美サポーターと一緒に常設展示作品を鑑賞します。時、午前11時から正午、定員10人、なお事前予約制先着順です。あなたの町の法律相談第62回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は、行方不明の相続人がいる場合の相続です。問い合わせ、まちづくり支援課 電話 51-6777。 9。 3人兄弟で両親の遺産は時価600万円の土地です。売って処分したいと考えていますが、どうしたらよいですか？ A。 まず遺言書の有無を確認してください。遺言書があればその内容に従って土地を相続した人が売却することになります。遺言書がない場合、兄弟3人で遺産分割協議をしないと売却できません。兄弟が協力できるなら売却先を探しましょう。9。遺言書はなく、弟の一人が行方不明となっています。A。その弟の代わりとなる不在者財産管理人が必要になります。これは家庭裁判所に申し立てるもので、時間と費用がかかります。不在者財産管理人の協力により、遺産分割協議ができて、土地が600万円で売れた場合、その弟の持ち分である200万円、3分の1は、不在者財産管理人が保管することになります。行方不明から7年が経過していれば、失踪宣告を利用することもできますが、こちらも家庭裁判所に申し立てるので、時間と費用がかかります。失踪宣告が認められると、その弟は死亡したものとみなされますが、弟に子があれば、結局その子が加わった遺産分割協議が必要になります。子がなければ、兄弟二人の遺産分割協議で土地を売却できます。9. 他に方法はありませんか？ A. 令和5年4月から、所在等不明共有者持ち分の取得譲渡の制度が始まります。裁判所に申し立てる必要があること、一定額を支払う、供託することは変わりませんが、不在者財産管理人によりは、低コストで土地の売却が可能になると見込まれます。ただし、相続から10年が経過していることが条件ですので、10年未満であれば、不在者財産管理人か、失踪宣告を利用するしかありません。こうした事態を防ぐために、行方不明の子がいる場合には、遺言書を作成しておくことをお勧めします。分析、弁護士、都市内、弁護士法人都市内総合法律事務所、電話 21-4005。